大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、毎度毎度ということで、はい、まあ、新年早々、はい、東京株式市場は大暴落してますけれども、ね、ね、まあ、もう本当頭悪いって、うん、私は前からトランプ大統領のことを思ってたんですけれども、うんうん、
いつも言ってらっしゃいますもんね。
今本当に頭が悪いって思い出したってこと、
うんうん、いやここまでひどいとは思わなかったんですけど、アメリカと、うん、アメリカ国民の、うん、命が危険にさらされてるから、はい、イラク革命防衛隊の、はい、まあ、リーダーをですね、はい、暗殺したんだって言ってんですけれども、
イラン革命防衛隊
の、ね、イランのね、あ、すいません、はい、そんなね、アメリカが危機にさらされてるかっていうのは普通に考えたら分かるわけですよ、うん、これもしね、うん、これで戦争になったら、うん、そっちの方が何百倍もアメリカの若者が死ぬのは分かっているだろう、うん、なんでそんなことが分かんないんだろうなって思うんですけど、うん、おそらくですね、うん、なんでこんなことをやったかっていうと、はい、イランの革命防衛隊っていうのがどんどん勢力を拡大してですね、うん、隣のイラク行ってシリア行って、うん、ずっともうイスラエルの目前まで勢力を拡大してたんですよ、はい、でイスラエルはすっごい怒ってたんですね、うん、そんなあんな奴らが近くに来るのは許せない、うん、でこのトランプ大統領とイスラエルはお友達なので、うん、友達のためにやったっていう、うん、で世界を危機にさらしているっていうのが現実だと思うんですけど、うんうん、
それだったらだってね、本当だったらイスラエルがなんか行動を起こしてアメリカが後押しをちょっとするぐらいの方が
まだ普通なんですけど、ま、もうね、本当にね、お友達思いもね、うん、いい加減にしろよっていう私は思います、ま
あ、裏には違うんじゃなくて、あちこちって たくさん武器売りたいとかそういうのもあるんじゃないの。
いやー、まあ、いろんな人のいろんな思惑が重なってるんだと思いますが、うん、世界全体で見て戦争をやって良くなることは一つもないんです。これはもう歴史上一度もないんですよ、うんうん、一部の人が儲けることはあっても、うん、トータルで見ると必ずマイナスになるんで、
う
ん、
そりゃそうですよね、
でしょ、
う
ん、普通に考えたらそんなのは分かりそうなもんなのに、うん、
この間年末に森永さんがなんだかんだ言ってトランプさんが大統領選再選するっておっしゃってましたけど、嫌いだから、森永さんが嫌いだから、うん、そうするとあと5年こんな状態が続くかもしれないと思うとちょっと不安ですよね。
今回のことはさすがにアメリカ国民どう思ってるんですか。これはないんじゃないと思ってるんじゃない。
これも分かれてるんですよ。なんか強いアメリカに支持を、うん、表明するアメリカ国民もいてですね、本当、うんうん、困ったもんだなって、まあ、アメリカの分断が一層強まったっていうのだけは間違いないですけどね、
うん、だけど最初のあれはなんかこの理由の中、なんかの理由の中の一つに無人機撃ち落とされたからっていうのは入ってたじゃないかって、無人機なんかいいじゃん
私もいいじゃんと思うんですけれども、本当に困ったもんなんですけど、うん、もう一人困った人がいてですね、
はい、
それが日産自動車の前会長のカルロス・ゴーンさんなんですけれども、はい、まあ、ゴーン被告なんですけれども、はい、まあ、どうも、去年の12月の29日に、はい、新幹線乗って大阪行って関西空港からトルコ経由でレバノンに逃げたみたいなんですけれども、はいはい、一応本人はですね、私は正義の裁判から逃げたのではないと、不正義と政治的な迫害から逃れたんだっていう、うん、わけのわからない、言いがかりを言って主張してるんですけれども、はい、私はですねこれはおかしいと思うんですね、う
ん、みんな思ってます。
だってね、確かに日本のその司法制度がいろいろ問題があるのは事実です、うん、事実です。もう検察が事実上コントロールしてて、うん、刑事事件で捕まると 100% 近く有罪になっちゃうっていうのがおかしいと、うん、いうのは事実なんですが、うん、今そのルールでやってるわけですから、うん、例えばね、私は消費税 10% に上げる必要は全くないし、上げたのおかしいと思ってんですけど、うんうん、だからといってじゃあ 8% しか払わないで買い物してたら、うん、それはダメなわけですよ。だから、うん、ルールは守んないといけないのに、うん、守んないっていうのはとんでもないと思うんですが、
もう一つゴーン側に立って言ったら 何日拘留されたとか、
はい、
ね、それだとか弁護士もこう
取り調べの時に立てられないとか、
はい、これは世界のルールから大きく違うんじゃないかと、
はい、
ね、それは日本はその辺に関してはちょっと僕は遅れてんじゃないかなと、
遅れてると思います。
俺は思うのね。
それはそれで、うん、 直せばいいわけです、うん、今後ね
直さないうちにそのルールを逸脱しちゃダメですよね。
そうそうそうそう、直そうっていう
運動、いや確かに行動は間違ってるかもしれないよ、うん、ただ日本のその司法制度みたいなことがかなり世界からこうなんか取り残された形になっちゃってたら、それはそれでこの国にとってはよ、そっちの方も大問題だと俺は思うんだけどね。
いやだからね、そこは問題は問題なんですよ、うん、でその問題なのがまずいなって思ってるから私はですね、うんうんうん、今回裁判所が、うんまあ、大きなチョンボをしたんだと思っているんです、うん、でそれはなんでかっていうとね、うんうん、その実はこのカルロス・ゴーン被告っていうのは、うん2回保釈されてるんですね、はい、で最初のその勾留が108日間、うん、でその次が22日間なんで合計130日なんですよ、うん、だけど例えば森友学園の籠池元理事長は10ヶ月勾留されてるんです、うん、もう桁違いに長いんですよ、うん、でこれどっちがねその逃亡の恐れがあるかって言ったら、うん、あるいは証拠隠滅の恐れがあるかって言ったら、うん、誰がどう見てもカルロス・ゴンの方が高いわけですよ、うんうん、だからなんでそっちの方が短いんだっていうのは、うん、私は絶対におかしいし、うん元日の毎日新聞の報道にはこう書いてあったんですね、うんゴーン被告を保釈すれば、うん、海外に逃亡するという見方が検察内部に、うん、根強くあった、うん、で毎日新聞書いてあったんだ。のだから検察は保釈しちゃダメよって言ってたのに、うん、このメディアがガンガン叩くと海外も日本の司法制度がおかしいって叩くから裁判所がビビっちゃってですね、うん、で保釈したっていうのが今回の逃走につながってるんだと私は思うんです、うんうん、でその逃走の時にもねその結局その4通持ってたパスポートのうち1通を、うん弁護団の要請に従って、鍵付きで渡しちゃったっていうのも、うん、これは弁護士によっては別にその、常時携帯でも弁護士が預かっていれば何の問題もないんだと、うん、だから渡す必要はなかったんだっていう人もいるし、うんね、
ただあれだよね、その一回出てきた時になんかこう変装して出てきたじゃない、はい、ああいうのから見てね、やっぱしねここはね あんな見破られるような紛争するんだっていうことで、やっぱりちょっとね検察があれだよ、なんていうの、まさかこんなことまでは絶対しないだろうと思ってたんだよ。だから そこはね、だから本当はするかもしれないと思ったら別に保釈金で外出ても監視を怠らなければよかったわけじゃん。だけどなんか年末から何日かにかけて今までついてた監視をこうやめたんでしょ。
あれは日産自動車がつけてたんですけど監視は、
うん、あそうなので
、
う
ん、ゴーンがですね、うん、人権侵害で訴えてやるって言って、うん、日産自動車がビビって外しちゃったんです、うんで
ね、外した当日とかですよね。
そうそうそうそうそうそう、
そうなの、
そうなんです。でね、もう一つね、私は一番の失敗は、うん、保釈保証金を最初10億、うん、2回目で5億、うん、合わせて15億円しか取ってなかったっていうのが、はい、最大の間違いだと思うんです、うん、なんでかっていうとこの15億円これ天文学的なお金なんですよ一般市民からしたら、うん、払えないでしょ絶対に、うん、ところが
ゴーンにしてみれば
キャッシュで納めてるんですよ。キャッシュ振り込みで入ってきてるんです、うんうん、キャッシュで15億ポンと払えるっていうことは相当持っている。でこれクビになる直前のねカルロス・ゴーン被告の、報酬っていうのは日産7億円、三菱自動車3億円、ルノー9億円で合わせて20億円近いんです、うん、でこれはあくまでも表なんですよ、うん、で今回の事件になってるのも裏で山のように金を取っていたっていうことなんだから、うん、その数百億円の金を持っているっていうのは当然予想しないといけなかったわけですよ。でね、トルコのメディアなんて、うん、この逃走に民間の警備会社を使って、うんそこに払った報酬が100億円だって言うんですね、うん、まあ数十億っていう話は当初からあったんですけど、うんうん、とにかくとてつもない金を払ってる、うん、だからもう山のように金持ってるやつは、うん、もっと取っとかないと逃げるっ っていうのがなんで分かんないのかな、うん、で多分ね100億って言っても私は払ったんだと思うんです、うん、だからちょっと嫌がらせで300億円ぐらい言っとけば動きは止められたと思うんですよね、うん、
ただこの問題は最初にねさっき言った日本の司法の問題、はい、ちょっと取り調べの問題ってこっちに一つちゃんとありますよね、
はい、
それとこの入管の日本の手続きの、はい、だからさっきね警備を外したって言ったって入管はあるわけだから、
はい
ね、この辺の手薄さ加減とそこはなんかちょっと大きく問われるんじゃないの。それともう一つ、うん、そのなんていうのゴーンっていうのがそこまでするとは思わなかったと誰もが予想しなかったことっていうのが今回のこういうことになっちゃったんじゃないの、
まあ、そうですね、うんだまあ、
日本の司法制度の国際的なスタンダードからすると遅れていたりする部分とそれから今回取り逃がしてしまっておそらく戻ってこられない、これからはゴーンさんが一方的に自分の主張を海外から発信するだけっていう法務省並びに、日本の政府の失態とはこれちょっと分けて考えないといけないですね。
でね私はまだできることはあるんだと思うんです、
はい、
で私は言いたいのは、うん、日産自動車に今すぐ立ち上がれと、うん、で実はそのゴーン被告が会社の金を奪ってるわけですよ、
うん、
だからこれ刑事事件とは別にその民事事件として損害賠償請求訴訟は日産は起こせるんです。だから
あなるほどね
今すぐそのカルロス・ゴーンをその会社を経営に危機に陥れたっていうので訴えればいい
民事訴訟でね、
はい、で、うん、もう一つできる人がいてそれがその当時の日産自動車の株主なんですよ、
はい、
で株主は今回のこのカルロス・ゴーン事件で日産の株ドーンと下がったんですね、うんうん、だからその彼のおかげで下がったんだから、うん、その株主代表訴訟を起こせるんです、うんうん、だから私はもう株持ってないからできない、まあ、
ただねその前に、ね、なぜカルロスが日本に呼んだかと、
はい
ね、日産は4万人の首が切れずに経営陣は、ね、それをゴーンに頼んだわけだ、
はい
ね、それでたくさんの人の首をゴーンに切らせて日産は再生するわけだよね、
はい、
だからそこのところ日本人にできないところを悪役をゴーンにやらせといてだよそれで立ち直ってそれで一緒にやってたサイカーっていうのが社長さんが、
はい、
なんか今度のことで刑事取引をしたわけでしょ、
はい、
その辺ももうちょっと詳しく調べてからじゃないとね一方的なことは俺まだちょっと言えないんじゃないかなと思ってるんだけど、どう
違うの？どっちにしても裁判しないことにははっきりしないんで、
そうそうそう、
なんか真相が分からなくなっちゃいましたよね。
いやもう本当、うん、とんでもない失態ですよね。
でも私は2万人の首切って下請けも半分切って工場を潰して叩き打っただけじゃないかよって、なんで何百億円も報酬をもらうんだっていうのは、
それは思ってる私も、はい、
はい、
ありがとうございました。
議論これからも続けていかないきゃいけないですね、
うん、明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。